ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。このひばりクラブはですね、なんでひばりクラブとついてるかっていうと、ひばりはね、いつ鷹に襲われるかわからない。いつ自分が病気になるかわからない。わからないのに、ひばりはピューッと、ほとんど垂直に空に上がって、ピーチクパーチクッと、チャチャチャチャチャチャって、歌ってピューッと下がってくるんですね。ひばりを見ますと、ああ、自分の人生もあれだったらいいなと。それは考えることはいっぱいある。悲観的になろうと思ったらいくらでもできる。しかしそうじゃない。いつ鷹が襲ってくるか。いつ自分が病気になるか。いつ台風が来るか。そんなことは知らなくていい。毎日楽しく大空で泣いてればいい。これがやっぱり私は理想的な生き方かなと思うんですよね。私が色紙に書く、昨日は晴れ、今日も朝もそうですが、昨日は土砂降りでも晴れと思えばもう過去のことだからいいや。今日は夕方どうなるかなんてあんまり心配せずに、朝起きた時に、ああ、今日も朝元気で起きたなと思っただけでいいっていうことですね。これがまあ僕の言うひばりなんですけどね。今日はそういうことで、気分も新たに楽しい人生の作り方。これをですね、やってみようかなと思いまして、まず第一にメディアの脅しに乗らない。つまりですね、人生が楽しくなるためには不安とかですね、そういうものがあってはいけないんですよね。不安が本当に不安として心配しなきゃなんない不安であれば、それは考えなきゃいけないですよ。だけど不安が一番いけないのは作られた不安ですね。作られた不安をまずのけるわけですよ。自分の人生から他人が無意味に不安を作ったやつね。そんなやつないだろうって言うけど、もう今はね、メディアがもう山ほど脅しをやりますからね。メディアの人にとっちゃいいことなんですよ。メディアの人は視聴率が高いとか、それから新聞の部数が売れるとかね、週刊誌が売れるとか、そういうのがいいから、メディアの人が楽しくなるためには、日本人を脅せばいいんですから。簡単ですよね、それは簡単。だけど、脅される方から言えばね、あなたの人生が明るくなるからって、私を脅さないでよって本当は言いたいですね。これを順番通りやっていきますので、項目ごとに納得した方はね、自分の頭からそれを取り去ってもらって、そうするとその分だけ自分が幸福に人生を送ることができるようになります。まあぜひひばりクラブを見た人はみんな幸福だというふうになってほしいなというふうに思いますが、今日は真面目な科学の話ですね。人生を暗くするための報道があります。それが1972年に。大々的に日本で行われた石油がなくなるよってやつですね。今でもそう思ってる人実はいるんですね。それから1988年に、これも世界的に言われた温暖化してもう地球に住めなくなる。温暖化怖いってやつですね。温暖化しているってんじゃないんです。これ間違いなくないね。温暖化しているってんじゃなくて、温暖化して地球に住めなくなるほどひどいことになる。そのこと二つですね。これが1972年と1988年に、まあ、急に言われました。今、日本ではまだ2つ言ってますね。しかし、世界に、ヨーロッパとかアメリカでは、もう1972年に言った石油がなくなるのは言ってません。っていうのはもう、はっきり石油が見つかってることと、あとは、この、温暖化して住めなくなるってのと、石油がなくなるってのとか、相反してますんでね、論理的に。まあ日本人はちょっと論理的じゃないし、メディアが態度を変えないんでね。僕はやっぱり責任上ね、メディアの責任ってやっぱり間違った報道は直さなきゃいけないですよ。だから、まあ今ね、温暖化してるってしてるのはしてるんですけど、住めなくなる、ひどいことになるって言ってる方は、まあメディアもまだ訂正報道しにくいでしょうけど、石油がなくなる方はね、もう間違ってることが分かってるわけですから、テレビ、新聞もね、あんまり悪どい嘘をつき続けるのは僕は感心できないと思いますよ。だって石油がなくなれば、石油がなくなるってことはまあ石油、石炭、天然ガス、そういう化石燃料ってことなんですけど、化石燃料は炭素なんです。C なんですね、C。だからカーボンを燃やせば CO2 になり、で温暖化すると。まあ非常に単純な理屈なんですね。CO2 は温暖化ガスですからね。どのくらい効果があるかとかそういう議論はちょっと別にして、CO2 よりか水の方が温暖化が強いんじゃないかとかね。それからメタンガスの方がひどいんじゃないかって、そういうのあるんですが。まあとにかく、 CO2 自身は温暖化はするんですね。ですから、石油がなくなってしまえば CO2 人間は出せません。出せませんから温暖化はしませんね。ですからこの2つはもともと相反しますから、少なくともこのひばりクラブのこの楽しい人生の作り方ではですね、どうしても2つのうち1つは私は信じて暗い気持ちになりたいっていう人いたらですね、石油がなくなるか温暖化するかどっちかを信じてください。そうしないとですね、両方信じるとアホかと言われる可能性があります。っていうのは、石油がなくなったら温暖化しないし、石油が無限にあれば温暖化しますんでね、どっちか一つしかダメです。それでここに1972年と1988年って2つ書いたのはちょっと意味がありましてね、実は石油がなくなるっていうのは石油資本って言いますかね、その頃セブンシスターズって言ったんですが、世界の石油を売ってる会社がですね、石油の値段を10倍に上げようと思ってやったトリックであったことはもう今でははっきり分かっております。日本で石油がなくなるなくなるって毎日のように放送したテレビ局も知っております。ただテレビ局は目的が違いますからね。国民に正しいことを伝えるのが目的じゃなくて、国民を脅して自分の給料が上がることが目的ですから。その目的に沿って言えばですね、正しいっていうか、嘘を言って儲けてる人は嘘が正しいわけですから、そういうことは言えるんですが、石油がなくなると本当はもう全然議論の余地はないんですよ。今でもそう言ってもね、なかなかしぶとい人がいましてね、武田先生そんなこと言ったって地球の中にあるものは掘っていったらなくなるだろうと言いますけどね、一応計算をしますとね、資源学上の計算とはできるんですよ。地球ができた時には CO2 が 95% 大気中にあったとかね、それからその CO2 が、カルシウムと結合して何になったとか、水に溶けてどうだとか、生物が吸収してそれがどうだとかいうことを個別に一つ一つ計算していくとですね、地球の中にある石油のようなものがですね、どのくらいあるかとは大体計算できましてね、大体もう非常に大雑把に言うと1000万年分ぐらいあるんですね、今の人類が使うペースでは。だからもう全然無限と言えます。だから地球の中にあるから有限だなんていう雑な考えではですね、資源学みたいなものはできません。一つ一つですね、人間の大きさとか人間の消費するエネルギーの量だとか、そういうのによって変わりますからね。今はまあ非常に大雑把に言いますとね、石油があと大体4000年くらいって言うんですかね、それから石炭が大体あと4万年くらいありますね。でもエネルギーがずーっとそれしかないということはないと思いますね。っていうのは石炭を使い始めたのは200年前ですよ。大体ですね。トレビスクが高圧蒸気機関石炭で壊したのが1804年ですからね、大体ですね。ですからそれから220年ぐらいっていうことですね。それから石油掘り出したのが大体今から100年前ですね。自動車が石油で走り出しましたが、最も石油がある程度ですね、エネルギーの主力になったのは第二次世界大戦後ですから、1950年ぐらいと言えないこともない。そしたら70年ですね。人類が石炭を使い始めたのが大体200年。それから石油を使い始めたのが大体100年ですから、今の時点であと4000年とか4万年とかいう資源をですね、心配するってのはちょっと極端なんですよ。これは環境を煽る人っていうことになりますからね。環境を煽って儲けようという人はもうね、僕ね、自分の幸福に関係ないからやめた方がいいと思うんですよ。考えるのやめた方がいいですね。温暖化の方は今議論してますから、こっちは、石油がなくなるはないので、これはこれでいいとして、ただ石油がなくなるから原子力発電やんなきゃいけないとかね、太陽光発電やんなきゃいけないって、これはしないんですね。で、その代わりに、石油を取ると温暖化するからって変な話が出てきて、それで太陽光発電。これがね、1988年っていうのは意味があるんです。この1972年に石油がなくなるって言ってね、この嘘がバレたのが大体1980年なんですよ。1980年まで8年あるでしょ？ 1972 年から。その間にいろいろ研究が行われて、どうもこれおかしいじゃないかと。話がおかしいなってなったのが大体1980年の前半なんですよ。そうするとね、石油や石炭はもういつまでもあるってことになった。そうすると、って次に危機を煽る人がね、じゃあ石油がいくらでもあるなら石油を焚いて CO2 が出るじゃないか、そしたら温暖化するじゃないかって言い始めたのが1988年で、 これは科学的に出てきたかった怪しいのはですね、1988年の6月確か24日だと思うんですが、アメリカの上院の公聴会議でですね、公聴会で、ハンセンという人がですね、この、もうずっと過ぎ去った前ですけど、20世紀が終わる頃には、このまま行くと地球の温度はどんどん上がって、もう住めなくなるぐらいなる。だから地球温暖化を対策をやらんといかんって言ったのが1988年なんですね。あと12年しか余裕がないって言ったんですね。それからもう30年も経ってますが、別に何も起こっておりません。まあ、なんか、温暖化するとプロ野球のホームラン数が増えるとか、まあそういうことあってもですね。あとはみんな嘘でしたね。ということで、まあ思い切って考え方を変えられる人は、石油もなくならない。温暖化も大したことないと思ってください。悲観論の人で、もう何でも悲観的に考えるとかね。日本のテレビ、新聞で一回言ったことが頭について離れないという人は、まあ、石油がなくなるっていうのは、これはまあ、冗談みたいな話ですから、これやめて、それは心配から除いてですね、温暖化は多少心配だな、ぐらい思っとってもいいかもしれませんね。私は両方とも全然気にしておりません。